こんにちは、庶民のワイン研究所の井原大河です。初めましての方もいらっしゃると思うんで、簡単に自己紹介させてください。庶民のワイン研究所庶民の晩酌チャンネルは現在専業のワイン YouTuber として活動しており、私井原大河のワイン消費者としての経験談を日々発信させていただいております。ちょうど2年前ぐらいに安いワインっていう電子書籍を Amazon の方で販売したんですけど、それがちょっと自慢にはなるんですが、総合ランキングで日本の全部のジャンルの中の総合ランキングで1位を獲得した実績があります。ただ今読み直すと自分でもかなり稚拙な内容だなって思ってて、内容的にも結構古臭くなっていたんで、安いワインについてのテーマもアップデートしていかないといけないと思ったわけです。そこで本日は2024年度最新版の安いワインということで、このようなラインナップでお話しさせていただきます。箱ワイン VS 3桁ワイン、クール瓶信者よ目を覚ませ、安いワインとデイリーワイン、最強の1000円台ワイン。それでは早速参りましょう。箱ワイン VS 3桁ワイン、前作安いワインのメインテーマでもある箱ワインなんですが、ここでおさらいとして箱ワインのメリットを一旦整理してみましょう。1、大容量でコストパフォーマンスに優れている。2、開栓後も1ヶ月は劣化しない。3、料理酒としても使える。4、ゴミ処理が楽。しかしかれこれ80箱近く箱ワイン飲んできて、消費者にとって重要なファクターである1のコスパ、これにちょっと最近疑問点が出てきたんですよ。というのも箱ワインには大きく3つのタイプがあり、 A 3リットル2000円前後の激安ワインタイプ、 B 3リットル3000円から4000円の箱ワイン専用のお買い得ワイン、 C 3リットル5000円以上の瓶でも売られているワインが箱になっているタイプで、当時はこの B のですね、3000円から4000円の箱ワインを買えば中身は瓶でいうところの2000円ワインに近いクオリティですと豪語しておりました。しかしまあ最近値上がりですよね。この3000円から4000円の箱ワインだったものがもう5000円超えてくるようになってるんですね。計算してみてください。3リットル5000円だと瓶換算で1本1250円になります。この価格帯になってくると箱ワインの魅力が半減どころかないに等しくなってくるんですね。だって料理酒として使うにも躊躇する価格帯ですし、気軽にプシューってね出して飲むには高すぎるんじゃないかなと。それなら2000円の瓶ワインを 30% オフで買った方がありがたみを感じながら飲めますし、明らかに瓶の方がクオリティと断言できます。もちろん激安箱ワインタイプ A タイプに関して言えば、まあ、用途が違いますんでね、まだまだメリットを感じることもあるんで、私も最近も買いましたけど、4000円超えてくる箱ワインはもう買わんかなって思ってます。それに一番の理由が、まあ、最近 Amazon のセールとか買ってるんで余計なんですけど、もう3桁ワインでも十分満足できるんですよね。もうそれなら瓶でいいやんと。わざわざ900円800円700円で瓶で満足できるワイン売ってるのに、箱でわざわざ場所を取る必要がないということですね。なんでね、ずっと当時は箱ワイン伝道師ですとか言ってかなり意気がってたんですけど、一旦その活動を休止させていただこうかなと思います。では次にクール瓶信仰者目を覚ませという話なんですけど、まあ7月になってね、急に暖かくなってきましたよね。お花見とかもどうですか？結構行ってうわぬるみたいな前に結構出会いませんか？まあそれはさておき、まあこのね5月ぐらいに入ってくると結構湧いてくるのがクール瓶に過剰に反応する人たちなんですね。もちろん高級ワインと呼ばれているものやデリケートな自然派ワインと呼ばれているものに関しては、まあ、お刺身のようなもんですからね、そりゃデリケートに扱わなければいけません。ただ私が飲むような安いワイン、これはね缶詰のようなものです。缶詰とか缶コーヒーとかレトルト食品をクール瓶で送ってきたらちょっと笑いませんか？まあ、それと同じなんですよ。ワインはデリケートって言って、まあ、クール瓶とか使いなさいとかいろいろ言ってるのは、それは高いワインを飲まれている方々であって、安いワインをそれに当てはめようとするとちょっとしたズレが生まれるんですよね。それは缶詰であろうとレトルト食品であろうと、ずっと炎天下の中さらされておけばそれは熱劣化を起こしますし、試しに真夏の室外機の上に直射日光が当たる場所で、まあ、レトルト食品なり缶詰なりワインとかね、まあ、特にそうなんですけど 2,3 日放置してればそりゃ痛みますよ。でも国内流通経路において そんな過酷な状況に置かれることってまずないのではないでしょうか。置き配を指定していて、なんかその場所が直射日光に当たる場所で受け取りに2日以上かかるとかっていうんならまだ考えものですけど、沖縄とか北海道じゃない限りは、まあ、遅くても翌々日には届きますし、その間倉庫で保管されてあったとしても人間が通るところっていうのは大体冷房がかかってますし、空調が仮にないところで放置されていたとしてもせいぜい一晩二晩ぐらいではないでしょうか。まあ、それぐらいだったら痛みませんって。まあ、ただね、そんなこと言われてもお刺身ワインと缶詰ワインの基準がわからんと。もうこれはそういう方はですね、一旦ワインショップに足を運んでみてください。棚に陳列されているワインとワインセラーに置かれているワインって差別化されてるじゃないですか。その専用のワイン部屋に置かれていたり、ワインセラーに置かれているワインっていうのはお刺身ワインです。棚に陳列されているワインは缶詰と同じようなものなので、クール瓶不要です。過剰にね、クール瓶の必要性を煽ることによって、それを鵜呑みにした人たちが結構なね、クレームつけるから、どのショップも、どの通販ショップも最近注意書きがすごいですよ。クール瓶にするならイエス、ウアノーみたいなね。まあ、これと似た話にはなるんですけど、ちょっとワインを勉強してきた人たちって、リーファーコンテナ、ドライコンテナの、まあ、ドライコンテナにかなり嫌悪感を持たれてるんですね。冷房機能がついたコンテナで輸入してないワインは怖くて飲めないみたいな都市伝説をやたら広めてるんですよ。でもその理論を鵜呑みにしてみたらですね、世の中に出ているドライコンテナで輸入された食料品とかって全部傷んどるんじゃないかみたいな、そういうふうに突っ込みたくなりますよね。まあ、仮にコンテナ内で徹底的に温度管理されていたとしても、生産者からコンテナまでの距離、コンテナに積み込むまでの時間、コンテナを下ろしてから保管されている時間、そこからの輸送状態だとか、全部気にしてねって言いたくなります。仮にそれを全部徹底管理したワインなんか、とてもじゃないけど1000円2000円では売られてないですって。赤道付近を通るからコンテナ内はすごい熱になるんですだとか、まあ、解説してるような人たちでも、いざ発信するとなると、大衆の心をつかむためにコンビニワインうまい、ファミレスのワインうまいとみんな言ってるじゃないですか。コンビニワインはすごくクオリティが高いです、キラキラみたいな。いや、それドライコンテナやでって。もちろん販売側の戦略として、どうせリーファーコンテナで輸入してきたんだったらそれを強調してやろうという戦略はわかります。逆にドライコンテナを使ってコストカットしてます。リーファーコンテナで運ばれてきたのと比べて3割のコストカットを実現しましたと。倉庫内の温度管理は徹底されているので品質にも問題ありません。そういう普通な説明をしているワインショップがあったら、私は本当にファンになると思います。ドライコンテナで輸入してきたから熱劣化してるワインに対しては責任負えませんみたいなワインショップないじゃないですか。まあ、つまりそういうことなんですよ。同じワインでリーファーコンテナで2000円で売られてるものと、ドライコンテナで1500円で売られてるもの、どっち買いますかねというお話でした。ちなみにクール瓶の上乗せ代金も似たような話ですよということです。安いワインとデイリーワイン。古い話になるんですけど、ワイン王国2024年3月号の表紙にデイリーボルドー特集ってあったんですけど、読まれましたか？内容私ちょっとチラ見したんですけど、掲載されているワインがほぼほぼ3000円ぐらいで、私の中でデイリーワインって、まあ、高くても1500円ぐらいなんで、え？世の中のデイリーワインって3000円ワインなのと。それともワイン王国の想定している読者層が3000円ぐらいのワインをデイリーで飲まれていることなのと衝撃を受けたんですね。だって考えてみてくださいよ。デイリーワインで3000円を飲まれてるんだったら、週末とかちょっといいワイン飲もうって思ったら5000円1万円とかってなってくるじゃないですか。そうなってくると、そういった愛好家の人たちって月に10万円以上もワインに使っとるのかと、まあ、非常に疑問に思ったわけですね。まあ、そこで X でこういったアンケートを取ってみました。ワイン愛好家の方が普段どれぐらいのワインを飲んでいて、どれぐらいワインに費やしているのか。まあ、結果は8割近い人が週に3本以下の消費で5万円以下となりました。まあ、外食も入れて5万円の範囲なんで、まあ、実際は3万円4万円と仮定しましょうか。そうするとまあ月12本で計算して、まあ、3000円で、まあ、3万円だっても2500円とかなんで、ワイン王国的デイリーワインの見解というのは、ワイン愛好家のボリュームゾーンをしっかり把握したワイン選びだったと言えます。そこで私が気づいたんですけど、デイリーワインと安いワインって定義が違うのではないかということ。普段1000円のランチを食べてる人でも、まあ、ちょっと節約して500円のランチにしてやろうだとか、 そういった感覚がデイリー3000円の人たちにもあるのではないかということですね。実際こちらのアンケートを見てみても、331人中260人以上が2000円以下を安いワインと定義していました。デイリーワインと安いワインは実は違うという認識を持つと、安いワインの評価軸って変わるのではないかなと。妥協節約致し方なく、そういうネガティブな側面もあれば、安いのだからまずくても仕方ないという風な考え方もできます。私自身はデイリーワインが1000円前後なので、500円ワインを飲むときはまずくてもしょうがないかなっていう風に思うんですけど、逆に2000円ぐらいで買ったワインというのは高いくせにこの程度かと腹が立つことが少なくないわけなんですよ。ここで重要なポイント、私自身はデイリーワインが1000円前後なのでというところですね。これどういう意味かわかりますか？そりゃお前貧乏舌だろうと突っ込まれたらそれまでなんですけど、これ何が言いたいかと言いますと、世間一般的なクオリティのものを安いワインとして購入し、デイリーワインとして飲んでるということです。わかりやすく言うと、同じ味のものを3000円出す人と1000円でそれを探して買う人がいるということです。お金がいくらでもある人や節税で飲んでいる人、利権で飲んでいる人は別として、同じ味なら安い方がいいと思う人の方が多いのではないですかね。こちら、例えばこちらのワインを見ていきましょう。カリフォルニアで有名なネットショップで太鼓判として販売されているベリンジャーシャルドネナパバレー、販売価格その内訳ですね。関税はカリフォルニアワインには 15% もしくは1リットル125円の安い方、バルクワインには1リットルあたり45円がかかってます。どの地点のどの価格からの 15% かわからないので、に1リットル125円で計算してみましょう。で、酒税は1キロリットルあたり10万円なんで、 750ml 換算で75円。で、広告費もすごい高いですからね。特にネットショップなんか1クリック何円とか、もうターゲット設定ミスったらすぐ無駄に消えます。楽天のモール出品料もバカにならないですよ。月額出品料が10万円、システム利用料 2% から 4.5%、 楽天ポイント負担、アフィリエイト 2.6 から 5.2% 負担、楽天ペイ利用料が 2.5% から 2.5% から 3.5% 売上から抜かれます。確かこのショップ年商7億超えてるって書いてたんで、月の売上の約 8% ぐらいですね。まあ、それプラス他の活動も合わせて、ここは 10% ぐらい引かれると計算してみましょう。で、カリフォルニアなので為替は1ドル現在150円超え。3、4年前と比べて1ドルあたり30円から40円値上がりしてます。このワイン以外の業界に支払うコストが660円ぐらいって考えるとかなり大きいですよね。残り4000円を分かりやすく均等割にしてみますね。まあ、そうするとあれれと。ワインの純粋な価格って1000円前後なんじゃないかなというふうになります。まあ、本来はね、送料引いて5対2対3ぐらいの分配だと思うんですけど、あくまで分かりやすく均等割にしているので、あまり細かいことは突っ込まないでくださいね。まあ、大体ワインの中身以外にこれぐらいのコストがかかっているということが言いたいわけです。では、庶民のワイン研究所がこのワインと同じぐらいの味わいのクオリティのワインをどうやって飲んでいるかということ、それがこちら、インドミタデュエットプレミアムシャルドネ。定価2000円ちょっと超えてくるんですけど、税込み、実税価格は税込み1980円。まあ、元が安いとかかる税金とか出品手数料の割合も必然的に下がります。販売店が直輸入しているワインなので、残りの金額を3等分にすればそれぞれ500円になると。で、輸送費は直輸入なんで、国内の無駄な動きが少ない分安いですし、倉庫から消費者に届くまでの送料も物量が圧倒的に多いんで、運賃契約もおそらく他の小規模店舗よりは安いと予測できます。グループ会社で運営していれば薄利多売で圧倒的物量で利益確保できますからね。でも原価1000円と500円で結構違いあるんじゃねえのかっていうことなんですけど、まあ、物価高ですよね。わかりやすくビッグマックの単価で見ていきましょう。アメリカが約800円に対してチリは660円、それに加えてインドミタに対してベリンジャーってかなり知名度あるんで、まあ、それなりに生産者も宣伝広告かけてると思うんですよ。まあ、そういった意味でやっぱ実質の中身自体のコストは1000円500円の違いがあっても、まあ、同じぐらいじゃないかなと勝手に想像してます。まあ、ロット数とかね、いろんな要素絡んでくるんで、厳密にはそうじゃなかったとしても、まあ、なんとなく私の言いたいことは伝わってるかなと思います。まあ、国の経済力だったり税金関係だったり販売コストだったり、ワインの中身以外にかかるコストの少ないワインを狙い撃ちすれば、中身に対するコストっていうのは少なく済むと。まあ、要するに関わってくる業者が少ないワインを狙えば、 1000円で3000円ワインぐらいの味わいにたどり着けるということになります。じゃあ EU とか関税ゼロ以外の国のワインを買うやつってバカなのって突っ込まれたら、まあそういうわけでもなくて、例えばさっき例に出したベリンジャーでも買い方次第では大ありだということ。まあこちらですね、カリフォルニアワインショップでは4500円ぐらいで売られているワイン、実ワインですが、私は Amazon で2200円で購入しております。まあタイムセールの常連商品なんで、まあこういった情報を知っておけば高いワインもデイリーワインとして飲めますし、デイリーワインを安いワインとして購入できるということなんですね。やっぱりインポーターも小売店も大手がコスト的に圧倒的有利なのは間違いないです、まあ、他の商品との兼ね合いで儲けを分配できますし、輸送費なんかも先ほども言いましたけどやっぱ全然変わってきます。過剰梱包はそれだけでワイン以外のコストがかかっているということですし、そのあたり企業のコスト意識というのは梱包の仕方一つとっても分かります。テープの長さ、段ボールやその他梱包資材も企業努力しているところというのは本当に箱を見ればね一目瞭然です。まあ、同じワインならねいかに安く買えるか、カリフォルニアワイン買うぐらいだったらチリワイン選べと、生産者も大量生産できる ところの方が安くて美味しいのだと、まあ、そんなねお前の暴論に付き合ってたら大手以外はやっていけないぜと、私は個人で立ち上げたショップを応援すると、まあ、そういった反論もあるでしょう。まあ、それはねもちろん大手以外には大手にない魅力というのがあります。それはやっぱ規模感が小さければ小さいほど取扱いワイン一本一本に対する熱量が高いです。つまりそのお店と自分の好みがマッチしていれば、そのお店から買えば全部美味しいワインにたどり着けるんですね。関わってる業者が多ければ多いほどその狭き門をくぐってきたワインなんで、その分美味しさが保証されている。ロットの少ない割高なワインというのは個性という楽しみも存在しますからね。まあ、梱包なんかもね、その流れ作業で適当に積まれてホコリまみれで裸で届くワインよりは、丁寧に1本ずつエアキャップ巻き巻きして、底面両サイドまでしっかり底抜けできないようにテープしてあるのはやっぱり開けた時に気持ちいいですし、プレゼントとして送るならどっちを選んで送るかということですよね。同じベリンジャーのシャルドネナパパレーを誰かにプレゼントする、私ならアマゾンから直送するよりはそのカリフォルニア専門のワインショップから間違いなく送るでしょう。まあプレゼントするとしたらですけどね。まあそもそもですよ、そんなタイムセールとかってやっぱり決まった時にしかやってないんで、じゃあセールしてない時のアマゾンの価格どうなんだって言ったら、やっぱり4000円近い価格にはなってるんで、そもそもベリンジャーシャルドネナパバレーを買いたい時に買う、飲みたい時に飲むニーズもあるわけであって、安売りでしかワイン買わないみたいな私みたいなタイプの方が少数かもしれません。あとは伝統やブランドに対するコストですよね。シャブリとかシャンパンとかブルゴーニュとか3000円前後で売られているワインでしたら、2000円ぐらいで同じぐらいの味わいのものを私なら選べます。でもワインに馴染みがない人からすれば、チリのピノノワールよりブルゴーニュのピノノワールの方がなんか美味しそうな感じしますし、たとえ好みじゃなかったとしてもブランドイメージで納得させることってできると思うんですよ。まあそういった意味でシャブリだとかシャンパンだとかブルゴーニュとかってまずいって思われたとしても、生産者や世間的な評価に責任をなすりつけることができるんですね。なのである意味ワイン選びが楽だとも言えます。ただこれだけは言えます、3000円ワインがデイリーワインの人は1000円ワインを買うか3000円のワインを買うか選択肢があるんですけど、量を必要とする人だったり1本あたりに対する予算が決まっている人というのは、1000円ワインを1000円で買って飲むよりは3000円ぐらいのワインを1000円ぐらいで買って味わった方が確実に美味しく感じますよということ。ただそれを自分で探そうとするとかなり膨大な時間がかかります。私なんかもこの前のアマゾンのあのタイムセールとかってやってるのも、結局買い物するのに1時間かかってますからね。実店舗より結構手間かかるんですよね。あれショップのメルマガいちいちチェックしてね、どのショップはいつだセールだとか、本当に面倒極まりないです。1000円のデイリーワインでより美味しいワインにたどり着きたいという方は、私が小売店の代わりみたいなことをしてるので、チャンネル登録やその他 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それでは最後、最強の1000円台ワインというお話をさせていただきます。結論、チリワインです。1980円のチリワインとか実質3000円ワインと同じぐらいです。いや、それ以上かもしれません。で、温暖地域のワインが許容できる人だったら、南フランス、南イタリア、スペインなんかも1000円台で十分満足できます。 あとは在庫処理ワイン、安売りワイン、福袋ワインなんかも元々が3000円だけで安くなっているワインも最強です。しかし、その全てを凌駕する最強の1000円台ワインというものが存在します。それは販売促進ワインです。ショップ側からしたら下手な宣伝費をかけるより、良質の口コミが広がるので、利益度外視で安く売ってるワインが販売促進ワインになります。だから結局のところ、直輸入直接販売しているところの方が、コスパ面でやっぱり頭一つ抜けちゃうということなんですよね。ということで、まあ、この番組で、まあ、毎月1回ね、紹介させてもらっているカーブドエル直隆さんの鬼コスパセットをまた紹介させていただこうかなと。いやね、やっぱ5000円ワインを1500円で買えるって大きいですよ。で、先月ね、第41弾を楽天スーパーセールで買うべきワインセット1選なんか言いましたけど、まあ、第42弾もね、それに負けてないラインナップでした。私自身今回はちょっとパスしたんで、まあ、詳しい解説は避けますけど、概要欄にリンク貼ってるんでね、まあ、騙されたと思って1回だけ、もうチラッとでもいいんで見てみてください。で、公式 LINE 登録でクーポンも発行されますし、まあ、1回そのショップで買ったら、口コミ毎回書けばね、1000円クーポンすぐもらえるんで、2、3時間後ぐらいかな。還元されるポイントとかも加味すると、この鬼コスパセット実質1本1500円ぐらいで買えます。飲めます。5、6000ワインがそれぐらいで飲めるんです。で、目玉じゃなかったとしても2000円ぐらいのワインなんで、お値段以上は間違いないです。まあね、ワイン初心者の方とか、まだその、リースリングってどんな味なの？ピノノワールってどんな味かわかんないって人は、なんかチリの品種名書いたワインの方がいいんですけど、それこそリースリングとかピノノワールとかソーヴィニヨンブランはもう味は想像できるみたいな人は、もうこの鬼コスパセット一度試してみてください。ワインって1000円台でもこんなに楽しめるんだと、デイリーワイン革命が起こります。以上が安いワイン2024年1000円台ワインの攻略法というお話でした。また皆さんの基準としているワインの価格とか、こういうところを重視しているなんかご意見があればコメント欄でぜひいただきたいです。参考にさせていただきたいです。まあ、そして最後にお知らせです。5月25日に大阪でリカマンワインフェスタというワインのイベントが開催されます。私は第4部に参戦して、シャンパンコーナーで多分シャンパン浴びるほど飲んでます。毎年大盛況のワインフェスなんで、ワイン好きの方でもし関西在住でね、すぐ行けるよって方はチケット買ってみてください。また終わった後は庶民のワイン研究所のオフ会も開催します。まだ少しだけ人数余裕があるんで、まあ、フェス参加してね、一人じゃ心細いみたいな方は、今週中に公式 LINE からメッセージください。連絡いただいたら、まあ、詳細のまた案内いたしますんで。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。この番組ではお買い得ワイン情報や庶民の晩酌活用術なんかを発信しております。安いワインを中心に飲まれている方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価ボタンも忘れずに押してくださいね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。